hummingbird.
ここからは編集員高柳京子さんと一緒に地球とそこに暮らす僕たちの生活について考えるページ、ハミングバードです。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。大編集長、はい、今週来週のハミングバードはですね、ワールドオーダー、世界の仕組みを考えるスペシャルウィークなんです、私もね、世界のことについていろいろ知っていきたいと思ってるんですけれども、私たちが毎日暮らすこの地球上というのはいろんな、ルールが存在しますよね、例えば政治のことであったり経済のことであったり、でもそれって誰が決めてるんだろうって思うことも多いじゃないですか、例えばお金っていうのはどこから生まれてどこに流れていくのかなとか、なんで裕福な人と貧困に苦しむ人々が世の中には同時に存在する
か、なんかそれが当たり前になってるもんね。お金稼ぐのが上手い人は贅沢に暮らしてよくて、お金うまく稼げないような地域に住んじゃって、そういう人たちはもうしょうがないんじゃないっていう感覚が当たり前になってるもん ね。
でもそれもね、おかしな話だと思うんですよ、それを誰が決めているのかという地球のルール、ワールドオーダーをですね、考えていきたいという2週間なんです、でまずはそのためには世界の仕組みを知って、私たちに何ができるのかということを考えなければいけないですよね。ということで今日はそんなヒントをくださる方をお招きしました。今日のキーワードはワールドオーダー、世界はどう作られているということで、2度目のご登場となります菊池由美さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。また来ていただけてありがとうございます。では菊池さんのプロフィール簡単にご紹介させていただきます。マスコミや金融界での仕事を経て、1990年から環境問題の解決をライフワークにされました。 9.11 事件をきっかけにグローバルピースキャンペーンを立ち上げ、アメリカの新聞への全面広告やハリウッドのビルボードを実現、そして海外のドキュメンタリーや翻訳を通じてメディアがあまり取り上げない海外の環境運動や平和運動の最新潮流を紹介してくださっています。そもそも最初がマスコミとか金融界でのお仕事で、そこからこう環境問題の方に、移行したっていうところが面白いですね、なんて話を前回伺いましたよね、でも今日はですね、私たちが知らないその世界のお話についてまず伺っていきたいと思うんですけれども、
前ね、菊池さんが来た時にそういう話はしなかったんだけど、帰り際に僕が菊池さんに平和賞の話をね、メインにしてもらって、防衛じゃなくて平和っていう話をしてもらったんだけど、最後に菊池さんがポロッと言った言葉がすごい自分に引っかかってね、911の話をチラッとした時にね、
その
話、僕とは全然違うアメリカ感を持ってる、僕とは知らない世界を知ってるって思ってて、それで今回どうしてもね、菊池さんの口から聞きたいこともいっぱいあってですね。
ね、世界が今どんな風になっているのかですよね、どんな風に今ご覧になってらっしゃいますか。
そうですね、このワールドオーダーっていう今回のテーマですけども、やっぱりこれ聞いてすぐ出てくるのがニューワールドオーダーっていうのを決めてる人たちがいるんですね。でこのニューワールドオーダーっていうのは誰が決めてるかっていうと、アメリカにいる少数の大富豪のエリートたちが決めようとしている、そういうニューワールドオーダーっていうのがあるんですね。
エリートだけが決められる。
それはやっぱり少数のエリートによる全世界の支配、アメリカ一国を中心とする、あるいはお金持ちの人たちだけを中心とする、残りの人たちはそれに使えるようなシステム、でそれに逆らう人はもういらない、いらない、もう人口も多すぎるから半分ぐらいでいいだろうとかね、すごい乱暴な話が出てくる、そういうことを言ってる人たちがそのニューワールドオーダーの中にはいますよ。でも私が世界の仕組みって言った時、あるいは世界のルールって時に、まず自分が従いたいのは自然のルールですね、自然、私今お米作ったり野菜作って、自分の食べるものをほぼ自給して暮らしてるんですけども、やっぱり水を汚さない、空気を汚さない、土を汚さない、そしてなるべくエネルギーを使わないで自然の恵み、四季の恵みをいただいて生きるとか、そういう日本人が昔は当たり前にやってきたこと、そういう自然のルールを今従いたいけれども、今のニューワールドオーダーには従いたくないですね。
僕なんかは、その子供の時からね、アメリカに憧れてきましたしね。
私も
そうですよね、日本っていう国に対しても疑問を持ったことなんかなかったですけど、絶対的にやっぱり僕、戦争だけはしちゃいけないっていうふうに普通に思ってたのが、アメリカ何度も戦争するから、 なんだよそれっていう風に思うようになっちゃったんですよ自分の中で。
同じくです。私もねアメリカが大好きだったし、大体あのアメリカの金融機関に勤めていたし、うん、友達も一番日本に次いで多い国なんですね。でとても大好きだったんだけども、やっぱ911以降にあのアフガニスタン、そして次またイラク、次はまたイランとかこうリストを見てたらすごい長いんですよ、うん、でこうテロリストがいる国は全部もう殲滅するんだとか言っちゃってて、でそれ以前にも調べていくと本当にずっと戦争の歴史なんですね。でやっぱりね、武器の在庫一掃セールしてんじゃないかっていうぐらいに定期的に戦争するんですよ。で武器ってやっぱりある程度在庫抱えるともう火薬が古くなるとか使えなくなるとかあって、そして最新型の武器の入れ替えをしなきゃいけない、うん、で武器って個人は買ってくれないじゃないですか、大きな武器とか、うん、国しか買ってくれないわけですよ。だからやっぱ戦争をする以外にその武器を一掃するというかセールスする術はなくって、でアメリカはずっとそれをやってるんだなっていうのが分かってきて、で911以降に私グローバルピースキャンペーンとの立ち上げて、とにかく戦争はしないでくれ、テロに対して戦争しても逆効果だから、テロを解決するんだったらまず貧困をなくそうよとかね、そういうことを一生懸命アメリカ人に訴えていたんですね。でその中で出会った本がこの戦争中毒っていう本なんですね。でこの戦争中毒は漫画なんだけれども、すごいことが書いてあって、やっぱりアメリカが戦争してる本当の理由はね、こういう起業家たちを、まあ、お金儲けのためなんだですよ、平たく言っちゃうと、うん、お金儲けだし、アメリカの経済はそれで回っていて、で国家予算の自由裁量予算といって、まあ、自由に使えるお金のうちの半分以上が国防費、まあ、軍事予算、
めちゃくちゃな話ですよね。
すごいですよ、この
税金の半分は戦争のために使うっつってる、
まあ、自由裁量予算の半分ね、そうですね、うん、だから今今年の2008年度 の、 ブッシュさんたちが要求している予算額っていうのが、うん、6280億ドル、うん、史上最高ですよ。今まで5000億ドル台だったのが急にもう6280、うん、ブッシュさんもう最後だから、もうなんか最後の大盤振る舞いじゃないんだけども、うん、ものすごい予算額 でこれは今地球上の全部の軍事費が1兆2000億ドルぐらいなんですね。半分を超える、
超えてる、
うん、これまではまあ全世界とアメリカがちょっとアメリカの方が少ない束になった、でも今度アメリカ一国で全世界束になってもかなわないぐらいの予算を要求してるんですね、2008年度は。でこれだけね大きくなっちゃうと、もう誰かがコントロールが効かないっていうのかしらね、こう雪だるまがどんどん崩れていって大きくなった、まあ、戦争中毒ってのはそういうこと言ってるんだけども、止まるに止まらない、もう大きくなりすぎちゃって、それが暴走してる状態がアメリカだと思うし、うんうん、アメリカの人たちもそれを恐れてると思いますね。
そうですよね、
私の国どこ行っちゃうんだろうって、みんなそういう意味では不安に思ってると思いますよ、
うんうん、アメリカの中の人たちがそういうことに例えば気づいているのかっていうことも心配だし、あとどう考えているのかって心配じゃないですか。
自分たちが知らないっていうことを知らないですよね。
そうなんです、ね、そこがやっぱりね、北朝鮮とか元は共産主義の国の人たちと違うところ、あの人たちは自分たちの国が独裁国家でプロパガンダって知ってた、国民が、うんうん、アメリカ人はやっぱり自由と民主主義の国で報道の自由があって言論の自由があってって信じてますからね。だからまだ出てくるメディアが流すことが本当だって思ってる節があって、でも例えばイラク戦争今もやってますけれども、その現実っていうのはアメリカ人全然知らないですよ、うん、彼らが使ってる兵器で劣化ウランのこととか、それから最新兵器では神経ガスみたいなのを使ってたりとかね、白リン弾っていうすごく全身がただれちゃう恐ろしい兵器とか使ってる、そういうのは現地にいる例えば中東の衛星放送のアルジャジーラとかそういうのは流しますけれども、アメリカには絶対流れないから、うん、知らないですよ。アメリカ人は一番の問題はアメリカが外で戦争してね、一応民主主義のためとかいつもいい理由を掲げていくじゃないですか、うん、で一応子供助けてるとことかテレビで撮って流したりするから、うん、兵隊がやっぱアメリカ兵はいいことしてる、よかった、
ヒーローたち見えてる
っていうね、ヒーローたちっていうのが流れてる意外と、でみんなそれ信じてるけども、その本当の姿というのがほとんど知られてない、これが最大の問題 で私はアメリカの人っていっぱい友達いるから知ってるんだけど、本当のことを知ったらみんな怒り出して、うん、そんな戦争すぐに止める、うん、っていうぐらいひどいことが今行われてると思いますね。
僕はそれをこのテロリストは誰っていう DVD 見ましたけど、は
い、ありがとうございます、よくぞ見てくれたっていう、
これはね
すごいでしょ、
本当にね、そういった自分たちが、うん、俺が知らないのはこういうことなんだって思えるような、俺はこんなことも知らなかったんだ、
いや、ね、堀内さん、私がそうだったんですよ、うん、私自身がこの戦争中毒を訳した時も、うん、全く知らなくてもう目から鱗だったのね、でもテロリスト誰はね、もうテロリストは誰を翻訳した時は もっとびっくりした。こっちはまだ漫画だから、うん、結構ブラックユーモアたっぷりで笑って読んでたんだけども、こっちはもう本物の子供が目の前で死んでいくじゃないですか、うん、本物の人が本当に殺されていて、でそれが信じられない、こんなの見たことない聞いたことない、日本には報道の自由があるはずなのにどうして私学校で習ったこともないしテレビでも見たこともないし新聞で読んだこともない、どうしてって思って、もう本当に信じられないと思いながらそれ訳したんですよ、うん、
結局広島と長崎みたいなことがその後もずっと続いてて、2008年まで
今日まで続いて、
今日までずっと世界中のところでやってきてんだと思ったし、日本のなんか政治家の人がアメリカに対して強く言ってるの見たことないじゃないですか。なんかその理由もね、僕はこのテロリストは誰見てたら、うん、もう納得せざるを得なくて、
やっぱ恐ろしくて反抗できないっていう
ところ、
う
ん、やられるんだなと、
うん、ちょっとでも反抗しちゃったら暴力で返される、うん、武力でやられちゃうっていうのがやっぱり骨の髄まで染み付いてるのかもしれないですね、う
ん、なんか私アメリカ人だからお友達もいますけど、うん、やっぱりすごく心優しい人たちなんですよね。
そうですよ、一人一人は、
ね、あの一般国民と言われているその本当にごく普通の人たち、うん、あの国民の人たちとその一部のエリートの方で、さっきあのおっしゃったワールドオーダーニューオーダーを決めてる方たちというところにものすごいきっと
あ
の
温度差があ
って、そしてその知らないからこそあのこの一般の国民の人たちは多分何か行動を起こしたりってことができていない。
そうですね、まあ、少なくともあの行動は起こしていて、例えばあのイラク戦争の前には本当に全米のほとんどの主要都市で戦争反対の大きなデモがあって、で私もその25万人でも100万人でもって言ってるんですね。で本当にいや、あのそれやってるし、
平和を、ね、愛する
国民に思えますけどね。今のアメリカの中にはその平和賞を作れっていう要求で、その国防省ばっかりにお金使うんじゃなくて平和賞っていうのを作って、もう少しこの海外との、ね、紛争を平和的に非暴力で解決しようよ、解決しようっていう動きはあるんですよ。だからあのそういう人たちは数としては全然多いとは思うし、だけれども実際にその権力を握っちゃってる人で、この特にブッシュ政権で特徴的なのは、あのアメリカ新世紀プロジェクトって聞いたことありますか？ PNAC って言うんですけど、うん、PNAC で引けば出てきます。アメリカ新世紀プロジェクトっていうところが、あって、そこがですね、そのシンクタンクなんですけども、うん、アメリカの、政策を提言する一シンクタンクだったんです、うん、それなのにもかかわらずその人たちがホワイトハウスにそっくり入っちゃったんです。でアメリカ新世紀プロジェクトっていうのは、もともとはすごいタカ派の常に戦争をしながらね、こう権益、国益、あるいはエネルギーの権利とかを奪ってアメリカの絶対的な地位を高めましょうっていう感じのシンクタンクね。いろんなシンクタンクあるんですよアメリカにはね。だからそんなことばっかり言ってるシンクタンクじゃなくて、もっと優しいシンクタンクもありますよ。でもその PNAC っていうグループはそういうグループで、そこの人たちがそっくりブッシュ政権のブレインとして入っちゃったんですよ。今までその人たちはね、その、まあ、ホワイトハウスの周辺にはいてアドバイスをしたり、うん、ロビーングをしたりしてたの。でもそれがあの本当に入っちゃった、
マンドムゼムからメインストリームみたいなとこ行っちゃった。
彼らが政策をできるようになっちゃった、予算を使えるようになっちゃった、うん、それでこの対テロ戦争っていうのが起こって、うん、彼らの書いてあるシナリオ通りに進んでるんです、うんうん、この PNAC っていうグループ の戦略は日本語になってますし、あのホームページとかで読めますの で、
まあ、そうですか、
ぜひ読んでください、アメリカ新世紀プロジェクトっていうので、引けばいいと思うんですね。で彼らの考えるそのアメリカの新世紀のプロジェクトってのはまさに、うん、今のニューワールドオーダーなんですね、うん、アメリカを中心としたこうエリート層が支配するこう全世界の一つの秩序の下のワンワールドっていう感じ、
うん、で1ドル札の裏にも書いてありますよね。
書いてあります。
ニューワールドオーダー
見たことありますね、はいはい、そうですね。やっぱそれを実現しようとしているグループで、その動きは昔からありましたけれども、うん、今回はあからさまにその人たちがそっくりねホワイトハウスにいるんだな、
そういうことなんだ
すごいですよ。だからね、彼らの力は今とても強くなっていた、うん、でもブッシュ政権が終わるとまたどうなるかっていうのはね、今度オバマさんっていうのが出てきてるし、彼はまたちょっと違うかもしれない。でももしかしたら裏では取り込まれてるのかもしれないっていうのは、このテロリストは誰を見てると、いや民主党になっても共和党になっても同じだ、どっちも戦争党なんだって言った、
うん、結局じゃあそのホワイトハウスの上のなんか力があるみたいなところに ね、
だから表の政府とは違ってそれを後ろで操ってるというか、実際の作戦書いたり決めてるのはもうちょっと違うところにあるんじゃないかっていうのが、このテロリストは誰からも見えてきます。
You get the wake up call. When you saw the buildings fall. A boat crash with the final call. Gives you money, dollar bill, y'all. Boat crash with the final call. Get your money, dollar bill, y'all. To my folks on the picket line. Don't stop till you change their mind. Got love for my phone. Baptized when the levee broke. We gon' keep marching on. Until you hear that freedom song. And if you think about turning back, I got a shotgun on your back. And if you think about turning back, I got a shotgun on your back. Back. What am I talking about? Everybody know what the song's about. They be trying to hide the history, but they know who we are. Who you want to see? Everybody rise to next degree. Raise your hands high if you agree. Just say yes, sorry. Ooh, yes, sorry. If you agree, say yes, sorry.東京 FM デイリープラネットハミングバードのコーナー、今日は菊池由美さんを迎えしています。なんだかちょっと怖くなっちゃったんですけど、アメリカ怖いって私は今思ってて正しいんですか？
私はね、はい、テロリストは誰っていうこの映画の中に10本のあの映画が出てきて、はい、10人の監督がいるわけですけども、これ全員アメリカ人なんだわ。でこの中に出てくる人たちもみんなアメリカ人なんだわ。でこういうの見てるとやっぱりアメリカってね、中からこう変えていく力とか、その不正があってもそれを中から正していこうという力があったりとか、みんなねこんなことやったら命がけで大変だと思うんだけど、本当にそういう人が必ず出てくるんですよ。でそういう
対してちゃんと、
そういうひどいこともするんだけど、それを中から変えていこうよっていうのがこの映画なんですね。だからね、私はねこういう人といつも接してるんでしょ。これ翻訳するからこうしょっちゅう監督に電話して、この意味は何なんですかとか言ったりとかってあったりすると、ほんとかっこよくてあったかくて愛に溢れていてヒューマニストなの。だからそういう人と出会ってるとアメリカって大丈夫だって思うし、この人たちを応援して この人たちをサポートすることでアメリカいい方向に向かってくって私は確信があるので、もちろん今の力は強大でね、そのエリートの人たちがやろうとしてるニューワールドだってちょっとも良くない、あのみんなにとってはすごく惨めな世界だから、そんなの私は選びたくないからね、そうじゃないもっと素敵な世界を、こういうテロリストは誰に作品を作ってるような人たちと一緒に作りたいし作れると思ってるんですよ。
いいですね、中からちゃんと変えようとする力があって、はい、でもパリさんそれご覧になったんですよね。テロリストは誰、どんなこう、お話、お話なんですか？
まあ、初版ね、まずマーチン・ルーサー・キング・ジュニア牧師から始まってね、あの印象深い、なんかちょっとマーチン・ルーサー・キングの声ってちょっと震えてるじゃないですか、なんかこう泣きそうな震えて、なんかあの声にまずガーッと持ってかれるしね、
聞いてみませんか？
聞いてみますか？
時間あるかな、マーチン・ルーサー・キング
No man is an island entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. And then he goes on toward the end to say, any man's death diminishes me because I am involved in mankind. Therefore, never sin to know for whom the bell tolls. It tolls for thee.
マーティリサ・ルーサー・キングが暗殺されたたった4日前の最後の演説ですよ、本当に。だすごい貴重なんだけど、どんなこと言ってたかっていうと、人はみんな相互依存のネットワークでね、あの運命の絆で互いにつながっていて結ばれている、だから誰か一人に影響することは全員にこう影響するんだ、あの誰一人絶海の孤島ではなくて、誰もが大陸の一部で全体の一部だから、どんな人の死でも心が痛む、私は人類の一部であるから、たがために金が鳴るのかを知る必要もない、知らせは自分に来たっていうね、そういう演説なんですね。 つまりマーティン・ルーサー・キングさんは一人でもどっかで死ねばそれは私が殺されたと同じことだ、それぐらい心が痛むっていうことを言ってるんですね。でこれベトナム戦争に反対した、彼は公民権運動だけではなくてあのベトナム戦争にも反対していたんですね、まあ、それで殺されちゃったんだと思うんですけれども、まあ、そこから始まるんですよ、このテロリストは誰っていう、ね、作品は。でやっぱりね、私はねこの相互依存、みんながつながっていて、実は人間だけじゃなくって人間も生き物も植物も動物も全部つながっていて、その中でこう助け合ってこうこの地球っていうのが成り立ってるじゃないですか。それがね今日のワールドオーダーっていうことだと思うんですよ。本当にその相互依存でみんなが生かし合うことによって初めて私たちは互いに生きていけるっていうことで、まあ、誰かを戦って殺したり潰したりっていう今のやり方っていうのはこの人間も壊しちゃうし地球も壊しちゃうってね、誰もハッピーじゃないからね、本当に早く卒業したいですよね、今のやり方っていうのは。
なんかあの仕事してるとね、あの家にいるときは誰かの子供でね、誰かのお父さんだったり、そういう立場があってさ、仕事をしてるときはその仕事だけをしてるじゃない、でこの DVD とか見せてもその CIA の人たちがやったいくつかのことを、やっぱりみんな自分に与えられた職務をこなしてるっていう感覚がすごくあって、仕事としてやってるから気づかない。それ日本のねサラリーマンの人も結構一緒だと思うんだけど、
そうですね、
ただの仕事ですって思ってるけど、実はものすごく悪い影響いろんな地域に及ぼしてる。
それ危険の落とし穴ですね、
うん、それに細分化してて、その仕事が今スペシャライズ、みんな専門化して細分化してるから全体が見えてないんですよね。
そうですよね、
自分はこれだけやられればいいって、その与えられた業務を一生懸命こなす、でみんな優秀な人ほどちゃんとやる、
う
ん、でも全部パズルはめたらひどいことになってたっていうのが、あのね、私面白いことを知ってるんですね。核兵器研究所で働いてた人が、自分のそのプロジェクトがそのそんな人を殺すことになるって知らないで働いてるんですよ。本当にあのその人はどうすれば放射性物質を無毒化できるかっていう、その、ね、核廃棄物の管理の方の仕事だったんですけども、でもその大きな核兵器を作るプロジェクトの一人なわけなんですね。でもこうやって細分化されててそれだけやってるから、自分がまさかそんなことに関わってるっていうのはやめるまで知らないんですよ。
そうです、
そういうことが
日本の方じゃない、
アメリカ人の研究者でね、
なんかその人も結局は知らないわけじゃないですか。
そうです、知らされていない
です。で僕もそうですけど、あの知らない本当にもっと知っておかなきゃいけないことはきっといっぱいあるのに、自分が何を今知らなきゃいけないのかが分かんなくて、で菊池恵美さんとかは俺が知らないこといくつか知ってる、確実に知ってるっていう人だから今日、まあ、第一発目なわけです。
ありがとうございます、まあね、今日は全部もちろん伝えられないんだけれども、この映画は本当に見てほしいし、手に入りますので、インターネットなどで調べてね見てほしいんですね。で今日から2週間あれかな、その世界の秩序、世界のあのワールドオーダーということでやっていくんだと思うんだけれども、やっぱり人間が守らなきゃいけないオーダー、規則、決まりっていうのはこの地球のあるいは自然のルール、自然の法則だと思うんですね、これだけは最低守らなきゃいけない、私たちこの星しかないんですよ、住処、でこの星壊しちゃったら汚しちゃったらもう行くとこないじゃないですか、だからもう戦争してる場合じゃないですよ、温暖化にしたって、環境汚染にしたって種の絶滅にしたって、もう全部危機的なギリギリのところでね、まだ殺し合いなんかしてるの冗談じゃない、みんなで助け合ってこの星守ろうよっていう、そういう時でしょ、私たちそういう時代に生まれてるんですよ。
その危機感が全然僕たちは平和好きじゃないですか、普通に多分僕の周りの人誰に聞いてもそういうと思うけど、でもアメリカがイラクと戦争すればイージス艦は出てくるわけじゃないですか、そこが理解できないですよ。なんで国民みんなが戦争したくないのに、それでも自衛隊はああやって法律を変えてまで出ていっちゃって、
そうですね、やっぱり日本のことを誰が決めてるかっていうのもアメリカが決めてるんですね、アメリカ大使館のホームページ行きますと年次改革要望書っていうのが書いてあるから、それぜひ読んでみてください。この年次改革要望書っていうのは毎年毎年日本政府にこれだけ改革してくださいねってアメリカ政府からくれる紙なんです。その要望書の通りに日本の政策は進んでます。あれ見ちゃうと、あれ私たち永田町の人たち、つまり選挙で選んだ国会議員が日本の政府やってると思ってたけど違うんだって私は思いましたね。アメリカホワイトハウスが全部決めてるんだ日本のことはって思いました。それぐらい日本っていう国はアメリカ一国に左右されてるというか、その言いなりになって政策も特に外交政策については決まっちゃってるんですね。やっぱこれじゃいけないと思うんですね。でも日本が自立できないことの弱点っていうのは、私たちが 食べ物を自給してない、エネルギーを自給してない、この2つだと思うんですね。
やっぱり
エネルギーと食べ物をちゃんと自給していく方の方向で、日本は資源ないんだから自然エネルギーしかないんですよ。自然エネルギーダメだってみんな言うけれども、100年後のエネルギー考えたらね、石油だってあと40年、原子力だって67年、そして天然ガスだって60年、100年後を考えたら自然エネルギーしかないんですよ。だから今からやってこうよって私は思うし、食べ物も私は今自給目指してほとんど今できてますけれども、これ一人一人ね、もう少し考えて、今 30% のはちょっと危険すぎる一国としてね、
そういう風にみんながね、思って、なんとなくじゃあまたじゃあ農業をやるっていうことがみんなにとってもありな選択になってるとかね。
そうですね、だって今インターネットがあればいろんなところで仕事できるし、私も文筆業ですしながら農業をやってて、別に農業だけやってるわけじゃなくて、食べ物も作りながら講演もするし、本も書くし、映画も作るしって、いろんなことや、子育てもするしね、
アクティブですね、
できるんです、でそういった選択って可能だし、これからもっとね、一つの会社にぶら下がって一生終わるっていうんじゃなくって、自分の多様な可能性をみんな開花させてね、もうちょっと多様で楽しい生き方がいいんじゃないですかね。
日本でね、だから総理、今菊池さんがおっしゃったような方向に進んでいけば、例えばそのアメリカからね、今先ほどおっしゃったようにアメリカのこう言われるがままというか、そういうふうにそっちの方向に進んでいってしまうということを回避しながら、例えば世界のために何か役に立てることってのはできるんです
かね。すごくあると思いますよ。日本の環境技術って一番進んでいるしね、汚染防止の技術とか省エネの技術とかすごい進んでるから、そういうのはバンバン世界に無償で提供していったっていいし、今の日本はなんて言ったって、日本は世界一の債権国、一番金持ちなのに、なのに一番なんて言うんですか、小さくなってるっていうかね、もうちょっとお金もアメリカよりも金持ちなんですよ。お金貸してるんだから、アメリカの債権買ってるの日本なんだからね、アメリカの借金のお金払ってあげてるの日本なんだから、こっちがもうちょっとアメリカに注文つけて、お金貸してあげるから、こういうもっといいことしなさい、人助けなさい、貧しい人助けなさいって言っていいと思うんですね。爆弾落とすんじゃないって私たちのお金なんだから、その爆弾には使っちゃいけないとかね、注文つけちゃっていいと思うんですよね。
でも言った人いないですよね。
いないですね。そういうこと言った人はみんな失脚するというか。
そうですよね。
ダメですね。はい、
暗にでもそれはみんな知ってるんでしょうね。
多分日本のトップの方に行くと、そういうのを、ちゃんと教育されて、従順な犬のようになっていくんじゃないですかね、もしかしたらね。
突然首相が辞任とかね、突然辞めるとかになると、なんか触れちゃったのかなって思っちゃったりするものね。
変ですでしょ、だから誰が何決めてんだろうっていうね、本当になるわけだけども、
そこが分からなさすぎますね。誰が何決めてるんだろうってこと、
知らないの結局僕たちは。
だって知る余地もないというか、絶対にそういう情報ってなんか出てこない。
出にくいですよね。でも今インターネットがあるから結構調べてれば出てくるし、私も自分のブログとかで分かったことはね、私が知れたことなんでちょっとしかないんだけれども、それでもマスメディアには出てこないこといっぱい知ってるので伝えてきますんで、ぜひ見てみてください。菊池由美のブログというので毎日書いてます。
本当になんかもう少し勉強しなきゃいけないなってすごい思いました。なんか知らなきゃいけないことが、
自分が何知りたいのかが分かってくるとね、だんだんなんか扉が開いていくような、次から次に開いていくような気がするけど、
本当にそうです。私も戦争中毒から始まって、テロリストは誰に行って、そして次911に行ったわけですけれどもね。
まあじゃあ次回また911の話をしに ね、清水さんまた来てもら
って、また呼んでくださいね、
またぜひ来てください。
話は面白くて、結果的にコーナー2つぶっ潰しました。
ありがとうございました。今日はライターで翻訳の菊池由美さんをお迎えしました。